愛媛大学研究室からこんにちは。
文字っていうのは実は書いて見えているものだけじゃなくて、その元になっているもの、それを元にして字書きます。発音もそうなんですね。聞こえている音の背後にはその元になったものがある。この人間の中にある元になっているものはどういう仕組みなのか、それが実際に現れるときにどうなって現れるのか、この聞こえない音、見えない文字っていうのを明らかにする、これが研究テーマです。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は教育学部佐藤栄作教授にご出演いただき、言葉のアクセントと文字の形、字体の研究について伺います。佐藤先生のお名前は、はい、まさにあの佐藤栄作総理からいただいたというふうに伺っておりますが。
そうですね、総理になる前です
か、ね、前なんですよね、
生まれた時は官房長官だったと聞いてますけれども、
お父様が鉄道の、
はい、そうですね、
仕事をしてらっしゃったので、その時のその鉄道省ですか。
そうですね、そこの官僚だった。そこから、まあ、将来有望な代議士ということで、もうまさに官房長官まで行ってたと。
もう物心ついた時
にね、大きくなったら何になるのって言ったら、僕は大蔵大臣って言ってたそうです。
あ、そうですか、
はい、で小学校2年から高校まで総理大臣でしたから、同じ名前の人が、まあ妙な幼少期と言いますかね、
思春期の頃はちょっとその名前がね、重たいというか嫌だなと思った頃もあったんじゃないですか。
嫌ですね、もう本当にすぐ生徒会長にさせられたとか、そういうのあいつならできんじゃないかって言って、もう本当に嫌になりましたね、もう女の子に生まれればよかったと
でもやはり大人になってくると、その一緒に過ごしてきた名前っていうのはやはりこう愛着も、
そうです ね、それは本当にもうすぐいろんなところに行っても覚えてくださいますから、
はい、
よかったと思いますね、それは。
まあ、そんな中で佐藤栄作少年はどういったものに興味を持っていたんでしょうか。
そうですね、あの国語っていうのは一番苦手だったんですよ、あの実はね、
意外です、
答えがパッとないから、どっちかというとそういう計算みたいのが好きだったんですけれども、でもだんだんだんだんあの進んでいきますとね、さっきのその女の子に生まれたらよかったとか、それから幼い頃に母親があの百人衆を読んでくれたりしてたもんですから、そういうんでこう結局あの教科ももう一つ、この教科ももう一つ、ね、残ってきたのがその、まあ、文学への興味ってことになって、それからその反発ですね、その政治家の名前をつけられた、それもあって、まあ、文学部に行こうって言ったわけです。
でお育ちになったのが香川、ということですが、もう香川出てやるぞと。
そうですね
出ようと思って早稲田大学にお入りになるわけですけれども、また大学1年生の時に何かこう香川を思い起こさせるような出会いが、
滝永和江先生っていうんですけれども、この先生のその発音の歴史とかアクセントの歴史とか、そういう授業、それにだんだん引っ張られていくんですが、一番大きかったのは、あの香川県出身だっていうだけで、あの別の授業に連れて行かれて、でこれを読めとか言われて、それでまあサンプルにされたんですね、でなんでそんなことになるかと思ったら、香川県のアクセントが非常に面白いアクセントだっていうことをそこで知ったんです、であなたお父さんお母さんどこの出身なのっていうことで、まあ父はその香川ですと、で母は伊吹島ってところなんですって言ったら、そしたら先生がこう驚かれて、これはもう一番あの古いアクセントの面影を残しているところだっていうので驚きましたね。例えばある本だと、ね、こんな風にあるんですけどね、これ日本中のアクセントを一つの図にしたものなんです。徳川宗松先生が
作
ったんですが、ここですからね、
一番最初のところに伊吹島があって枝分かれしていってますね、
でここのが母の出身地だっていうので、 なんか非常にこう、まあ、運命的な、でこれはもう捨ててきたあのさぬきだったはずなのに、
はい、
まあ、これはちょっと調べてみようということになりました、ね。
やはりこの島だから守られたという部分もあるんですかね。
島だから守られたことと、はい、入り子が取れて、
入り子が取れて
それでまあそれ自体で経済が成り立ってたんですよね、
は
い、だからどこかにも影響を強く受けちゃったらそこにこう飲まれてしまうんですよね。
そうですね。
それであの私神戸に山手短大っていうところを就職したんですが、はい、その後愛媛大学に来たんですけど、その時みんなあのアクセントを研究したらいいんじゃないかっていうんでみんな言ってくれました。これはあの、はい、さっきの秋永先生が編集した新明解アクセント辞典の見開きのところの全国のアクセント地図なんですけれども、
これは日本地図に色分けがしてありまして、ブルーのゾーン、グリーンのゾーン、黄色のゾーン、レッドのゾーン、いろいろありますけれども、ね、愛媛は色とりどりなんとカラフルなんでしょう。香川はほとんど同じ、もう全体的に同じようなアクセント、徳島もあっても3つまでなのに対して愛媛は 1,2,3,4,5,6,7 つぐらいの大きく数えてもアクセントの違いがあるんですね。
でいろいろな言葉は中央からこう広がっていって、
はい、
ええ、外に昔のがこう残っているっていうのがよく言われるんですけれども、はい、発音やアクセントに関してはそれなかなかそう言えないんですね。確かにこれ面白いんですよ。中央からの距離ってことも大事だし、
はい、
各藩かであんまり動きがなかったとかでもあるでしょうし、いろんなことが要因だろうと思うんですけれども、
言葉もそうですけど、先生はあの字体も研究なさっていらっしゃるんですよね。
はい、あの言語の仕組みっていうのは、はい、その、脳の中にある仕組みがあって、
はい、
でそれをもとにこうアウトプットされていうか、まあ、出てきたものがあって、
はい、
で出てきたものは、まあ、普通の音の場合は空気の振動なわけですよね。で、あのアクセントっていうのは、はい、やっぱり頭の中にあって、まあ、高い低いの枠組みみたいなものがあるんですね。その部分がアクセントが違うっていうのは違うんですよね。で実際に平らだと思って発音してても、
はい、
少し長くなればこう下がっていってますよね。あの方言によっては下がらないといけないとか少し下がっていいとか、
はい、
そういうのが違いがあるんですよ。でそれは非常にこの四国のアクセントを考えるときは重要なんですけれども、文字もですね、
はい、
実はそれと似てんじゃないかっていうふうにその神戸に女子大生と会った時に思ったんですね。当時丸文字というのが流行って、少女文字というのが流行ってたんですけど、はい、それを学生たちは書いてるんですけれども、丸文字に出会ってこれもなんか面白い研究テーマになりそうだなと思ったんですね。だから一言で言うと、はい、カタカナが漢字から離れてカタカナに完成したのが今からもう800年近く前なんですけれども、
はい、カタカナは漢字の一部分だけをそのスマートにしたというか、
だから例えばあの浮かんむりっていうのは宇宙の宇っていう字の最初の部分ですけれども、
はい、
あそこだけ書いて全体、宇宙の部全体を書いたつもりになるってところからカタカナは出発してるわけですよ。だから最初はちゃんと冠の形で書いてた。でそうしないと
平べっちゃかった。
そう、平べった。
ほう。
でもそのもうカタカナっていう新しいグループができたんだっていうんだったら、そんな元の宇宙の部の初めの部分だよっていうことを言う必要ないですから、
はい、
ですから脳に横棒ついたら「ふ」になって、
はい、
それに縦棒つけたら「わ」になって、その上にもう一つ点がつけば「う」になるっていうふうに、こう無駄がない形になっていく、これ整備されていくわけです
ね。
それがカタカナの方はもう1300年にはもうできているわけです、
はい、
もうひらがなはなかなか漢字から抜け出せなかったんですよ、
うん、
漢字の草書とひらがなと区別がなかなかつかないですよね。だからもともと漢字から生まれてくるわけですから、その親である漢字の面影を残してしまうわけですよ、
はい、
でそれが面影がある段階は結局無駄が多いわけですよ、
はい、
だから完全に純粋に例えば50音の音だけを区別する記号を作るんだったらもっと単純な形になるはずですよね。ところが元がそういうものから生まれてるから、うん、親に似てる顔してるわけです、ところがでももう新しい文字なんだからその出来上がったものだけでお互いの区別ができればいいじゃないかっていうふうになっていくと無駄がそがれていってどうなったかって言うと丸っこくなったっていう、
はあ、
うん、そう言えるんじゃないかなっていうふうに、はあ、
ただその丸文字はまた廃れちゃったんじゃないですか。
これをあの阻止したのは何かっていうと、
はい、
一つはまあ教育の力です、はい、少し無駄があってもですね、
ええ、
元の漢字の面影を残しているのが美しいということで、まあ、書いてる。それを支えたのは活字ですよね、
はい、
活字はそこで時間がストップしますからね、
はい、
だから活字や教育がいい加減でずっとみんなただ書いてるだけだったら丸文字になっただろうし、
はい、
それから横書き風に形は変化したと思いますね、あの今のカタカナひらがな全部縦に書くように漢字が、はい変化しましたから、
はい、
大体縦にこう、はい、払ったりするわけですけど、それからとうとうこの21世紀には書かないのが中心になってきたから、だから丸文字に全体がなるっていうことはないと思いますけれども、ただ実際にはそういうのはよくありますよ。今も見たらね、そういう特徴を持ってるものは、
はい、
もうみんな昔の漢字はこうだったなんて知らずに書いてますから ね、 今ね、
はい、
もう総称も漢字の総称 もうみんな知らなくなりましたしね。それで筆で書かなくなりましたからね。だから払うとか言ったって棒で、
はい、
になってますからね。ですから廃れたっていうふうに、まあ、すごく特徴的な丸いのはなくなったけれども、でもよく見るとやっぱり進化した部分っていうのはありますよね。そう思ってます。
こういったあの今まであそうかとかあの思わなかったことですとか新しい発見っていうものがですね、先生が2013年にお出しになりました見えない文字と見える文字、この書籍の中にもういろいろ詰まっていて、自分が忘れてたこととかちょっとこうああそうだったって思い返すようなものたくさん詰まってますので、ぜひ一度手に取ってお読みいただくと目から鱗の発見もあるかと思います。次回は先生、夏目漱石の坊ちゃんの研究もしてらっしゃるということで、
はい、
また私たちの知らない坊ちゃんについて教えていただければと思います、はい、よろしくお願いします、
はい、愛媛大学研究室からこんにちは。来週も教育学部佐藤栄作教授にお話を伺います。お楽しみに。